はい、今日のデイリーコラム、今日のテーマは不十分を肯定せよ。不十分を肯定せよ。おはようございます。不十分を肯定せよ、これはどういうことかということなんですが、ごめんなさい、さっきちょっと思いっきりむせてしまってですね、コーヒーまだちょっとダメージが残ってるみたいでごめんなさいね。で、最近ですね、その社会福祉士の問題というのをこう解いているわけですけれども、ケアマネ試験と違ってですね、めっちゃ広いんですよ、幅っていうか範囲が。で、そのくせですね、セットワードみたいなものっていうのもちょこちょこ出てきたりしてですね、これは大変だなと思いながらですね、見てるんですけれども、こういうのを勉強するときにいつも思うんですが、一回こっきりの出会いであると、こういうふうに見た場合にはですね、もう今この時をもってですね、最後ですから、もう今ここで全力出すというふうにやらなきゃいけないわけですね。これは人との出会いでもそうですけど、また会えると思うとですね、また会いたいと思ってもらうためにですね、わざわざ全部出さずにちょっと残しておいて、また楽しみたいなとか、会って会いたいなと思わせるっていうのもありますよね。例えば、1時間2時間喋ってですね、楽しいなと思ってもっと喋りたいと思ってるぐらいでか、じゃあまたね、って言って帰ると。で、また次会いたいなと思って会うなんてことがあるわけですが、例えばそれがですね、もう48時間、4時間ずーっと一緒でなってくるとですね、もうなんかいい加減喋ることないやっていうふうにでもね、ですね、なりかねないと。で、そうなってきて次会いたいかっていうとですね、しばらくいいやってなると。これ食べ物でもそうでですね、例えば焼肉なんかでもですね、食べ放題行くといっぱい食べちゃいますよね。で、いっぱい食べて食べて食べまくって、お腹いっぱいってなったらどうですかっていうと、しばらく焼肉いいですと。なんかあっさりしたもんがいいななんていうふうに思うわけですね。で、どれもこれもがですね、別に関係性があるわけでもなくて、こじつけて言ってるわけなんですけど、試験なんかでもですね、それ、今のは食べたり飲んだり人と会うっていうので話しましたけど、試験問題って見たらですね、もうその時に全部拾わなきゃいけないって人って思うんですよ。もう書いてあること全部拾わなきゃいけないと。何これ意味わからないっていうものも含めて全部拾わなきゃいけないと思ってしまうんです。なぜかって書いてるからですね。で、人って穴が開いてると埋めたくなるんですよ。〇〇〇についてって書いてあったら、〇〇〇って何って無意識に考えてしまうようにできてるんですね。で、書いてあるものっていうのもやっぱりね、ほっとくのがすごい嫌なんですよ。なんか気持ち悪いんですよ。だからとりあえず書いとこうなとか、線引いとこうとかと思うわけですね。だけど、一つ言えるのは、もう根性の別れではないですね、その問題とは。でしたら、思い切って飛ばすっていうのがいいと思います。で、問題でもそうですけど、全部抑えようとして全部分かんなくなるってことが多々あります。欲張って。で、逆にワンポイントここっていうのを抑えるとですね、そこがキーになってですね、記憶をしやすかったり、連想しやすかったりですね、実際に覚えていたりですね、っていうことが多々ありますね。ケアマネ試験でもそうですけど、例えば地域支援事業なんていうとですね、ものすごいキーワードの数が多いんですよね。で、キーワードの数が多くてパッと見てですね、もういやー全部やらなきゃと思うとやっぱ苦しいんですよ。でもですね、そこにですね、3本柱まず押さえましょうということを言われるとですね、3個だから簡単なんですよね。介護予防、日常生活支援、総合事業、包括的支援事業、任意事業ってこう言えばいいわけですよ。で、それをやってると、案外ですね、その下になんか2個で、5個、4個で、とか、で、こっちは7個で、こっち2個で、なんていうの、ぐらいのところをですね、把握してたりするんですよ。知らず知らず。で、結局大事なのってですね、本当に重要なところをしっかりともう、腑に落ちさせた上で、肉付けをすると。つまり木の幹の部分っていうのをいかに作るかっていうのが大事なんですよ。で、例えばじゃあ過去問なんかでですね、木の幹の部分どう作るかっていうと、まずはその問題を解くためのキーワードとか答えの部分ですね。そこを腹落ちさせるってことですよね。単純にですね、例えば慢性閉塞性肺疾患を、口すぼめ呼吸なんていうふうに言葉だけで覚えていたら、ダメですよ。例えば慢性閉塞性肺疾患っていうのは、肺の病気だっていうところぐらいは最低でもね、あるいは特定疾病だっていうのを抑えて、で、口すぼめ呼吸っていうのがですね、何で起きるかっていうのをですね、 なるほどと思った上で、慢性閉塞性肺疾患、口すぼめ呼吸って抑えるんですよね。ここを飛ばして字面だけで覚えようとする。数が多ければ多いほどそういうふうになるんですけれども、それでやってると全くわけわからないということになるわけですね。だからやっぱりそのポイントっていうものを絞ってですね、そこだけはちゃんと分かろうとするっていうのがですね、一番大事かなと思いますね。ちなみに慢性閉塞性肺疾患というのは肺気腫と慢性気管支炎の総称なんですよね。でタバコなんかではなるんですけども、タバコ吸ってると肺の細胞が潰れてですね、肺が硬くなるんですね。で肺ってしぼんだり大きくなったりして空気の交換をするわけですよ、呼吸っていうのを。だけどしぼむことができなくなるんですよ、硬くなって。だから吸うことはできるんです、息を。でも吐くときにしぼまないから吐きにくいんですね。なので口をすぼめて気道の中の圧を下げるんです。ホース、ちょうどホースでから水出てる状態で、口をピュッて細くしたらブッチューって出ますよね。あんな感じですね。あんな風にして呼吸をしやすくするっていうのが口すぼめ呼吸っていうんですけれども、典型的な特徴なんですよ。苦しいのでそういうのやっちゃうんです、みんなね。でそれを踏まえて COPD 裏に口すぼめ呼吸って書いとくと、はいはいはいってなるんですね。でこれをたくさんある情報をですね、全部書いて全部やってってなると、これはめちゃめちゃわけわかんなくなるんですね。だからピンポイントで答えに対して自分が腹落ちするっていうところをですね、スタートラインでやっておくと、まあ後でですね、肉付けっていうのはできますね。で今やってるのはその過去問の木の幹の部分を作る作業だと思ってですね、今勉強している人、介護福祉士や社会福祉士やってる人っていうのは、そういうふうに問題を見るといいですね。解説には余計なことも書いてます。大事なんですけど余計です。今はわからないうちに、木の幹ができてないうちからですね、皮の部分とかですね、なんか実の部分とか葉の部分をつけようとしているのと一緒ですね。幹が細ければ細いほどポッキーンと折れてしまいますね。大事なのは木の幹の部分、選択肢1から5の答えに対してこれが分かっていれば解けるよねっていうのを自分の中で腹落ちをして、その上でキーワードを抜き出す、この作業がとても大事なので、まあそういうふうに見ていくといいですね。そういうのが不十分ってことです。ちょっと解説書いてるけど、ここはまあちょっと特別大丈夫そうだな。まあいいや、もう今はいいやと。次見た時に多分理解できるなと思って先へ進むと。だから結構不安定なんですね、気持ち的には。全部やり終わって次行った方が安定するじゃないですか、気持ち的には。だけど人って安定も不安定もニーズってあるんですよね。だから、なんかすごい、だから、まあその不安定感というのもですね、まあ楽しみつつですね、また次出会った時にはこの不安定感がしっかりと理解につながるななんて思いながらですね、まずは設問1から5を腹落ちさせて、そこについてのキーワードを覚えるためのキーワードを抜き出すという作業をですね、ぜひやってみてほしいなと思いますね。不十分を肯定せよ。これが今日のデイリークラムです。では、いってらっしゃい。